文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、ということでですね、先ほどの前川さんが指摘していた自民党内のコップの中の嵐の話をしようと思うんですけれども、4月の4日にですね、自民党は39人の安倍派および二階派の議員に対する処分を決めたと。で、私が思うに最も割を食ったのは、離党勧告を受けた世耕弘成参議院議員だったんだと思うんです。でそれは何でかっていうと、裏金の総額が5年間で1542万円、お咎めなしだった二階元幹事長3526万円の半分以下なんですね。で表向きはですね、これベスト10にも入ってないんですよ。
そうか、
裏金ベスト10、で表向きは参院幹事長っていうのは参議院をまとめる重要な職責だからっていうのが根拠になってるんですけど、じゃあ自民党全体をまとめる責任のある岸田さんはですね、自分とこの派閥の会計責任者立件されてるんですよ、にもかかわらずお咎めなしだと。でもいろんな議員が何の基準で切ったんだか全然わからねえぞということなんですね。でこれ実はどうして世耕さんがやられたかっていうと、永田町では公然の秘密になっているんですけれども、二階元幹事長と岸田さんの間で闇取引が行われたんだと、裏金の次は闇取引、どういうことかっていうと、この岸田総理としては強い影響力のある二階元幹事長、何が何でも引退に追い込みたかったと、でそこでその二階元幹事長はですね、2つ条件を出したと、1つは自分への処分をやめてくれと、分かりました、もう一つの条件っていうのが、その自分のうちの三男、これが和歌山2区から出馬すると言われてるんですけど、それを勝たせるために、和歌山2区に鞍替えをすると言っている世耕を潰してくれると、で、結局その世耕さんを潰すために、離党勧告をする、勧告に従わなかったら除名だぞ、もうまさに泥仕合なんですけれども、これ実は長男の方は参議院から出るっていう話になっていて、と二階さんは引退しても、ダブルスコア焼け太りになるわけですよ、二階家としては、
長男と三男、
これでいいのかっていうのはあるんですけれども、どこのメディアも書いていないのは、世耕潰しのさらにもっと奥にある大きな原因っていうのは、私は財務省の逆鱗に触れたんだと思ってるんです、世耕さんが、
どういうことですか。
昨年10月25日にですね、参議院の本会議で、代表質問を世耕さんがしたわけです、自民党の代表として、ね、その時にですね、この与党の代表質問ってもう全部茶番なんですよ、要するに政府がやりたいと思ってるような政策をこれが必要なんじゃないですかっていうふうに言っといて、で総理大臣がぜひやらせてくださいって言うと、頑張ってねっていう、もうくだらねえ茶番を延々と繰り返してきたんです。でところがここで世耕さん何やったかっていうと、物価高に対応して何をやろうとしているのか、岸田さんの政策は世の中に全く伝わらなかった、もう強烈な批判をして、で 岸田減税が、まあ今年の6月になったんですけど、うん、すぐやれっていう話だったんです、うん、当時は、はい、うん、タイミングは遅いし何をやるか分かんねえし、うん、規模も小さいじゃねえかって言って、うん、身内から、うん、もう背中から鉄砲を打つような質問をしたわけです、
ね、なるほど。
で、岸田総理はムカついたんですけれども、うん、まあ大人なんで、うん、まあいろいろなご意見があるのは承知しておりますかなんかで交わしたんですけれども、うんうんはいはい、これを許さんっていうふうに思ったのが実は財務省なわけです。財務省は、増税勝ち減税負けっていう組織なんですね。だから減税なんていう言葉を口にしただけで政治家抹殺してやるぞ。だから岸田派が解散に追い込まれたのもこの岸田減税を打ち出したからだとも言われているわけです。で、これこの施行質問にはですね、実は議場でどよめきが起こり、はい、一部の野党は拍手をした、は
い、なるほど、
はい、もう、だから国民のニーズを捉えていたっていうか、うん、世論をきちんと踏まえて発言をしたんだと思うんですけれども、はい、うん、ただね、その財政を緊縮するのか緩和するのかっていうのは、いつの時代もどの国でも与野党の大きな対立になるわけです。で、それを議論するのが国会なのに、ちょっとでも減税しようぜなんて言ったら抹殺されちゃうっていうのは、これは専制主義以外の何もんでもないわけですよ。
でも聖光さんで、聖光さんもここで一石ぶってあれですね、一挙に体制をこう傾けようと、まあ、その時にはまだあのこのなんていうの、裏金問題も大きくなってなかったしみたいなこともあるんですか、はい、もっと一挙に方向を、まあ、変えて流れを変えようみたいな意図も、
だからね、そこまでの覚悟があるんじゃないかなと私は思ってたんですけど、どうもそうでもないみたいな、
そうじゃないの、
なんでかっていうと、離島勧告を受けて、はい、何の抵抗もせずに、さっさと離島届を出したんですね、はいはい、でそれと同時に正式表明してないんですけど、やっぱりくら替えして和歌山に行くから衆院選立候補するっていう方向になってるわけです、はいはい、で多分ですけど、その二階さんちの息子に、仮に無所属で出ても勝てるって踏んだんじゃないかな、
でも片っぽは、まあ、でも二階さんの息子さんは別に今回のことに引っかかってるわけじゃないから、まあ、政党は政党でも自民党はかなりのバックアップに回っても不思議はないですよ。
いや、だからかなりのバックアップに来るわけですよ、
はい、それでも聖光さんは
自分は勝てると、
どう、
いや、そうそう、どうなるかは分かんないですけど、
だってもうバックはもうないわけですからね。だから
塩谷さんはもう次の選挙で勝てないの分かってから抵抗してるわけですね、はいはい、すっぱり抵抗をやめて、で新しい体制で臨もうとしてるっていうのが現れたのは、実はあの近畿大学の、理事長をやってるわけですよ、
はい、で昨日なんか新入生に
入学式で、
入学式で、
はい、新入生に教訓を垂れたわけです、
はい、
でそれ私はあの朝まで生テレビとかでずっとご一緒してきたんで、はい、まあ、まあ割と下世話な人なのに、そこでの挨拶が、なんとゴーギャンだったんです、はい、ゴーギャンって知ってます、あの画家の、はい、で我々はどこから来て、人類っていうのはどこから来て、人類はどこに向かおうとしているのかっていう高尚な話をした、はいはい、何言ってるか私には分かんなかったんですけど、だから戦略を切り替えて、なんかこうクリーンなイメージを作ろうとして、これで選挙を勝つぞ、だけど私は言いたいのは、そんな自分のことだけ考えんじゃなくて、これ安倍派36人処分されてる、はい、2回はたった3人です、だったらざっけんじゃねえぞ、財務省なんかな、もう絶対許さねえって言って、みんなで飛び出して新党を作って、反財務省党を率いて一気に総選挙で勝負に出るぐらいの根性がどうしてないのかなと私は思います。
まあでもそこまでのなんか世耕さんが人脈を持ってるかどうかっていうのもまだ全然わからないっていうのと、はい、塩野さんはあれですよね、まあもうこれで降ろされたら
おしまい
だっていうんで、うん、ちゃんと、はい、党には歯向かった、
はいはい、お時間来てしまいました。以上、大竹のもっと言いたい放題でした。森永先生ご出演ここまでです。明日火曜日は武田佐哲さんがいらっしゃいます。ありがとうございました。
ありがとうございました。